石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
2021年もういよいよ6月に入ったというところでございます。
早いですね。
スマートフォン業界的に言いますと、5月末で Google の、Google フォトと呼ばれる写真サービスが無制限で使えていたのが、これがね、制限がかかるようになったというところはあります。5月末までで、高画質の容量無制限というものが終わってしまったというところで、ね、やはりいろいろとね、その前でメディアでいろいろと取り上げられてましたけど、じゃあね、これから写真どう保存すればいいんだというところでね、他のクラウドサービスでね、例えば Amazon で、Amazon であればまだね、Amazon プライム会員であれば無制限に保存できるので、Amazon に移すかというところだったりとか、あとね、家にこうハードディスク買って、でそこでね、保存できるようにするというところもあったりもしたりとか、もうね、Google 諦めると言いますか、もう Google の有料サービスにして、で、これからもね、保存し続けるかというところで、結構ね、みんな悩ましい思いをしたんじゃないのかなとは思いますが、松代さんは写真の保管でどうしてますか？
そうですね、私もなんだかんだで Google にお世話になってるよなって話を聞きながら思いました。そういう方多いんじゃないかな。
ですよね。今までは、無制限で保存できたというところだったんですけども、これからはね、その15ギガの中でやりくりしなきゃいけない、しかもね、ドキュメントとかメールとかも含めてというところだったりもするので、かなりね、難しくなってくるんじゃないのかなと思います。
これ有料化することによって逆にその使い勝手が良くなったりっていうのはするんですか？
容量が決められていて、その中で使えるっていうところだったりもするので、使い勝手は良くなるって感じではないような気がしますね。なので、諦めてお金払うかハードディスクに保存していくかっていう感じになりますね。
どっちが、生活によりますけど、どっちがいいと思います？石川さん。
自分はもうかなり前からもう自分で保存するのは諦めていて、クラウド楽になってます。でしかもアップルのクラウドもお金払ってるし、 Google も一応仕事として使ってるので、両方でバックアップ取られるようにしています。やっぱり自分本当にスマートフォンでもバシバシ写真撮りますし、取材でね、それこそいっぱい写真撮ったりもするので、ハードディスクの保存、何年も前からやってましたけど、とにかくめんどくさいというかいろいろとバックアップをいくつも取らなきゃいけなかったりとか、万が一壊れた時にどうしようとかってもあったりもするの で、やっぱりクラウドに上げておくと、ちゃんとね、位置情報も紐づいて保存されるし、あとはいろいろ解析してくれて、例えば孫社長だったら孫社長選ぶと、もう孫社長の過去のね、ブワーッとね、写真が出てくるとかっていうのもあったりもするので、そこはもう避けて通れないのかなっていう気はしていますね。ただね、やっぱり仕事で写真使ってる人とプライベートだけで写真撮ってる人ってやっぱ違うと思うので、そうなってくると悩ましいなっていうね、当然あると思いますし、今後ね、また無料でサービスを提供してくれる会社が出てくるかもしれないですし、今後ね、この Google フォトでみんな悩んでる人をどう取り込んでいくかという企業も出てくるんじゃないのかなというふうに思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
先日行われた Google の会社会議、 Google I/O で発表された Google の新サービスについて詳しく特集していきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
開発者会議、 Google I/O を振り返る。 Google は現地時間5月18日から20日にかけて、開発者会議 Google I/O をオンラインで開催しました。 昨年は新型コロナの影響で中止になり、2年ぶりの開催となりましたが、 Google の最新テクノロジーの数々が発表され、アプリ開発者をはじめとする多くの人が注目しています。本日は石川さんにこの発表の中から気になるものを紹介していただきたいと思います。
はい、毎年この時期に開催されている Google I.O. ですが、去年はまあ新型コロナでまあサンフランシスコ全体が屋内待機指令が出て中止になりました。で、まあ、2年ぶりに開催で、しかもまあオンラインということでね、いろいろまあ注目されたんじゃないのかなと思います。やはりまあオンラインでまあ、ね、深夜見ましたけども、はい、ね、この時期まあサンフランシスコ非常にまあ過ごしやすいと言いますかね、シリコンバレーはね、まあ空気も乾燥していて、まあ日差しも良くてね、いいなっていう感じがねこう伝わってきた、そんなね中継だったかなと思います。で、まあアメリカはね、もうワクチンがバンバン打たれてる状態で、打った人はマスクしなくていいとかって話になってますし、ただまあサンフランシスコはね、ちょっと余裕見てもう1ヶ月ぐらい延ばそうかと、マスクしてくださいよって話になってたりするみたいですけども、ね、もうそろそろまあね、海外に行きたいなっていう気がね、うずうずと、そんな気持ちが起きてくる。
そういうの見ると思いますよね。
そうですね、やはりまあ現場に行きたいなっていう感じでそうしましたし、今回その Google I.O. は参加者にちゃんと荷物だけは送っていくんですよ。要は毎年毎年あれて行くと、例えばなんかその3日間とか4日間耐えられるように水入れる水筒とか、あと日焼け止めとかサングラスとか配るんですよ。
はい、あ、そうなんですか。
で、今回はちゃんと事前に郵送されてきて、
そのセットが、
はい、で今回中身はなんかトレーナーと、あと水筒とバッチだったかな、
水筒がついてくるんですね、
水筒カップかなっていうのが来たりとかしたって、ちょっとね、だから Google I.O. 楽しみになるというかね、1週間ぐらい前だったんですけど、わざわざアメリカから送られてきて、ちょっとテンション上がったなっていう感じですね。はい、
はい、さあ、そんな Google I.O. なんですけれども、石川さん、はい、いかがでした様子は。
そうですね、まあね、2年ぶりというところで言いますと、一つまあ印象的だったのが、 AI がものすごい進化してるなというところがありました。で、 AI 言語モデル、ラムダと呼ばれるものですけども、まあね、自然な会話で、まあ、AI がね会話してくれるというものになっていました。例えばね、その紙飛行機に対してこう会話をね飛ばすと、まあそれに対して紙飛行機って実際ね、どれぐらいのね風に作ればいいのかみたいなね、とかをちゃんと答えてくれたりですとか、かなり進化してるのかなと。昔というか数年前、 Google が人間の代わりにまあ予約を取ってくれる、レストランとか美容室の予約を取ってくれるっていうので、Google の AI が電話をかけて、 AI がいろいろ対応するっていうようなところをね、そういった予約っていう限られたシチュエーションでの会話っていうのも、その当時はすごいなと思ったんですけど、まあそれをはるかに超える自然な会話を実現しているというところというのは大きいなというところを感じました。でね、まあ、それにとは別なんですけども、もう一つね、まあ、検索アルゴリズム MAM と呼ばれるものも発表されてました。こちらはね、複雑な質問に対して、まあ、専門家のように答えてくれるというようなアルゴリズムになってます。デモで言ってたのは、ね、先日丸々山に登ったんだけど、今度の秋には富士山に登ると思うけど、実際まあどれぐらい違いがあるのとかいう質問をすると、それに対して富士山は秋に登ると雨が多いからちゃんとカッパ持ってってねみたいなことを答えてくれるというものになっていて、でしかも自分が持っている靴の写真を見せると、はい、まあ、この靴で大丈夫かどうかっていうのを聞けたりとかっていうような、検索に対しても、まあ、ものすごい高度なことができるようになるという感じになっていました。なので、まあ、検索のアルゴリズムとして、言葉だけではなくて、そういったウェブサイトの記事ですとか、さらにはまあ、ね、いろんな言語、まあ、日本語英語も関係なく、まあ、全ての言語に対してそういった関連性を紐付けて、これこれこれこれどうしたらいいという時に的確に答えてくれるというようなものになっているというところで言うとね、今後おそらくまあ Google の検索ね、いろんな単なるそういったね検索窓からの検索だけではなくて、まあね、 Google のアシスタントみたいなものでも受け答えができるようになるというところもあるでしょうし、まあね、ちょっと Google そのね AI に関してはまあ恐るべしと言いますか、 ぱりね2年間のまあ相当ね進化はあったなというふうには思いましたね。
頼もしいですね。
そうですね、まあ頼もしい感じもしますし、まあね、この手の分野に関してはね Google がまあダントツにリードしてるんじゃないのかなというふうにも思いました。
はい、他にも何かありましたか。
そうですね、あとまあ機能的なところで言いますと、まあ、Google マップがまあ新たに、ね、強化されていくというところで、まあ、AR ナビと呼ばれる、ね、まあ、ライブビューといいますか、例えばその地下鉄降りた、ね、その地下街ですとか、まあ、そういったところでもちゃんと、ね、道案内をしてくれるようになると、ね、カメラで向けることによって、まあね、そのカメラの、ね、映ったその場所に応じて道案内してくれるというところがあって、でまあ、これに関してはまあ6月からぐらいから日本も対応するという話をしていました、はい、よく言われているのが、まあ、Google でもいいんですけど Google とか Apple の地図担当が日本に来た時には、うん、まず地下鉄に乗せて渋谷駅とかに行かすと、
うん、
要は日本のあれってめちゃめちゃ複雑じゃないですか。
地下鉄ですよね。
地下鉄なりあとね今渋谷もまあ工事だいぶ落ち着いてきましたけど一時はまあ行くたび行くたびこうねルートが変わるという状況もあったりとか、
うん、
まあターミナル駅ってね結構メールみたいな感じになったりもしますけども、うん、やはりねああいった状況っていうのはまあね世界でも日本が特殊というところもあるのでアップルなりグーグルなり地図担当はねぜひとも学んでほしいなというところある中で今回のあれで言いますと、まあ、カメラを向けることによってその、ね、周りの状況を判断して、まあ、ちゃんと道案内してくれるというものもあります。あとね、横断歩道ですとか歩道橋、まあ、中央分離帯ですとか道幅をちゃんと、まあ、AI が地図上でまあ判断して、まあ、そこに合わせてこう道案内してくれるようになるというものもあります。でこれもやはり話を聞くと世界各国横断歩道のね形といいますかデザインですとかああいったものも微妙に違ったりとかしてるらしいので、まあ、そういったものを判断した上で、まあ、最適に道案内できるようになったりですとかもう細かくね把握できるようになるというところがあります、ね、やはりまあ Google マップねますます進化してるってところもありますしね、まあ、カーナビ代わりに使えたりというところもあったりもするので、うん、Appleも頑張っていますけどもこの辺ね、まあ、Google ねまだまだリードをしているのかなというところがあります、はい、あとねもう一つ、まあ、注目なのが Google ワークスペースと呼ばれるクラウドで経由でね、まあ、いろんな人がね一緒になってチーム組んで文書作成できるというものがありますけども、まあ、これねスマートキャンバスという機能が追加されるようになりました、まあ、これによってねさらにここねクラウド上でまあチームで仕事をしている時にスライドとかをまあ連携しながらね作っていくことが可能になると、まあ、作ってる途中に会話したりですとかあと仕事の進行状況をちゃんとね確認しながらそういったものができるようになるですとか、まあ、このあたりねマイクロソフトのまあ Teams とかがね非常にまあライバルになってくると思うんですけどもコロナでまあねなかなか会って仕事ができない中、まあ、クラウド上で快適に仕事ができるという進化も結構注目なんじゃないのかなというふうにも思っております。あとね Android に関して言いますと、
はい、
今回ねマテリアル U と呼ばれる新しいデザイン思想が導入されております、はい、こちらねまあ何て言いますか全体的にこうねマットな感じになってると言いますか淡い色調になっていましてかなりね今っぽいようなデザインに進化してもうなかなか表現力がなくてラジオで表現するのはすでに限界に感じてるんですけど実際にぜひともねウェブとかでチェックしていただければと思うんです
がまずはもう見てくださいってことですか。
そうですねで見てくださいという感じになっていて、はい、今ねベータ版がリリースされていてまあねパブリックベータとして開発者じゃなくても簡単にインストールできるようになっているので試したいという人はぜひとも試してみてください。まあ日本で売られているところでいうとピクセルかな、ピクセルとかは対応したりもしますし、あとシャープのね、センス 5G は SIM フリー版であれば入れられたりもすると思うので、まあそれによってね何が変わったのかというところをチェックしていただけたらなと。まあ全体的にね通知ですとか、あとまあそういったねいろんなものがちょっと大きめに表示されるようになっていて、まあ操作しやすくなっている感じはしました。かなりね印象としてはまあ変わった。まあ今までのなんか Android ってねちょっとちっちゃくてこまごました感じはしましたけども、まあ、全体的にゆったりとした表示になっているので、まあ、見やすくなっているというところもありますし、あとね壁紙の写真の色合いに応じて、 文字とか時計とかあと通知とかの色合いもね、それに合わせてこうね色が変わっていくというような話もあったりもするので、まあ、この辺ね、いろいろとね試しがいがあるんじゃないのかなとも思います。はい。でね、あとまあ注目なのがスマートウォッチとかで導入されているウェア OS ですけども、今回ウェア OS by Google がサムスンのタイゼンと呼ばれるプラットフォームと統合されるということになりました。あのサムスンに関して言いますと、まあね、何年か前にタイゼンっていうね第3の OS、 iOS、 Android に続く第3の OS として、まあ、スマートフォンタイゼンというねプラットフォームでスマートフォン出そうとしました、
はい、
でこれね、あのドコモが採用するという話があって、かなりねそのもう製品も完成していてね、あのメディアに公開するプレスリリースするかしないかというタイミング土壇場になってやっぱやめたっていうことになって、まあ幻で終わってしまったということがありました。なのでドコモも出さなかったし、まあ、サムスンもね結局製品出せなかったと思うんですけど、ただまあタイゼンっていうプラットフォームはできてしまっていたので、じゃあこれはね IoT 向けにやりましょうということで、サムスンがこれまでやってきたスマートウォッチは、まあ、タイゼンベースでずっと作られてきたというところがあります。なのでね、まあ、サムスンのまあスマートウォッチ非常にねデザイン的にもかっこよくて、
はい、
まあいいっちゃいいんですけど、ただねやっぱりタイゼンっていうこともあって対応アプリもちょっと少なめだったりということもあったりもしたので、まあ、サムスンが作ってるプラットフォームってありなんですけども、
はい、
そういったねこう拡張性とかねいろんなことできることっていうのも限定的だったのかなというところもあります。で一方のウェア OS もまあいろんなねところが対応した機種出しているんですけども、まあ、いまいちパッとしなかったっていうところがまあ正直なところなのかなというところで、まあね、あの市場で言うと、まあ、Apple Watch が、まあ、スマートウォッチ市場で圧倒的ナンバーワンになっている中で、 Google としてはこう、ね、スマートウォッチで対抗できてない状況になっていたというところがあります。で、まあ、今回、ね、こういった OS の統合を図られることによって、サムスンという、ね、ハードウェアメーカーが、まあ、ウェア OS でスマートウォッチを作るということになるので、まあ、今後は、ね、対応のアプリとかというのも増えてくるんじゃないのかなと。実質ね、まあ、タイゼンがまあ OS として残っていて名前が Wear OS になるといった形になるんですが、まあ、これによってね Apple Watch 対抗の新製品が出てくるといいなというふうにも思います。ね、今 Apple Watch に関して言うとね、フェリカが乗っていてインフォンタとスイカで電車乗れたりもしますし、まあ、自動販売機でね、はい、物が買えたりとかコンビニで支払えるようになったりもするので、それぐらい利便性はちょっと上げてほしいなと。さらにまあセルラー対応してね単独でも通信できるようにしてほしいなと、ね、なかなかそのね Apple Watch 対抗ってなかったりもするので、そこを頑張ってほしいなというふうにも思います。
はい、
はい、ね、まあだからねちょっと今回に関して言うとハードウェア系のね発表がちょっと少なめだったのかなというところもありますので、今後ね、まあ、どういったものが出てくるのかというところはね、いろいろと頑張ってほしいなというところがあります。はい、でさらにね Google の画像系で言うと、まあ、画像認識をヘルスケアに応用するというところというのもね結構注目なのかなと、はい、まあ、乳がん患者のレントゲンですとかそういったものを画像認識でスクリーニングするですとか、あと皮膚病に関してはねカメラに映すことによって、まあ、それでね膨大な機械学習によってねそういった病気を見つけていくということもできるようになっています。あとねそのまあ画像系で言いますと、あと Google ショッピングに関して言うと、はい、まあね欲しいものを撮影すると、まあ、レンズで検索できてそれによってね、類似商品が買えるようになりますよというところもありますし、まあ、SNS でね上がってる写真もそこから解析して買い物ができるようになるというようなところもありますので、欲しいものも、まあ、Google を起点に買っていくようになるというところもねあったりするのかなと思いますね。
これ便利ですね。
そうですね、まあだから何でもかんでもとりあえず Google で調べ、まあ、ググってみるっていうところがねスタートになってくるのかなっていうところもありますしね。
そうですよね。
確かにね、名前がわからないけど欲しいものって結構あって、それ非常に困ったりするんですよね。
あります。なんか言語化を無理やりするんですけど、別にそれ求めてたものは検索されないみたいな。
そうなんですよ。要は物は知ってんだけど名前が分かんないっていう時には、
そんないっぱいありますよね世の中。そ
う
そ
う、多分この Google ショッピングが効いてくるんだろうなって気がちょっとしましたね。
あ、
だからただまあちょっと脅威なのはやっぱりその Google に検索されないことには変われないっていう状況にもなってくるので、うん、まあね、 Google と仲良くしなきゃいけないなってとこもあるでしょうしまあこういったものがね続くとね、またあの有利な立場を利用してけしからみたいなねツッコミ入ってきたりするのでまあこの辺ね、またねいろいろとね、あの政府との兼ね合いもあってね、大変なんじゃないのかなと思いますね。はい、大体まあそんな感じですかね、ざっと振り返っていったところでいきますと、
はいはい、
なのでまあね、 Google に関して言うとね、やはりまあ AI は素晴らしいというところだったりもしますし、でね、結構まあ量子コンピューティングのね研究施設も公開とかしていて、まあそういったところに対してのね、まあお金を使ってたりですとか、まあそういったねチップも作ったりもするので、まだまだ Google のまあね、その優位っていうのは揺るがないだろうなと思いますし、そこに対抗できるだけの企業はないだろうなって気がしています。ただね、やはり思うにやっぱりハードウェア系がまだまだちょっと弱いかなっていうのは正直感じていると言いますか、Appleはね、もう本当にあそこはもともとハードウェアメーカーで、だからこそまあね、ものづくりとしてはまあね、秀でたものがありますけれども、 Google はまあどちらかというとね、なんかちょっとお金もあるからもの作ってみっかみたいな感じでまあね、スマートフォンなりスマートウォッチを作ってる節もあったりもするので、この辺もうちょっとね本腰を入れてくれるといいのかなというふうには思いましたが、
はい、
ね、やはりまあ Google のサービスにはねどっぷり使っちゃってることを考えると、いろんなねハードウェアでね、あの Google のサービスを使ってるっていうことはね、まだまだここからね抜け出せないんじゃないのかなというふうには思いますね。
石川さんは今回特に注目してるものありますか？
ちょっと気になってるのが Android に関して言うと、まあ、デザイン的な発表ぐらいしかしていないので、もうちょっとなんか革新的な進化があってもよかったんじゃないのかなと、もしかしたらなんかね隠し玉を用意してんじゃないのかなとも思いますし、じゃないとねなんか困っちゃうなっていうのが正直なところで、はい、今回ねデザイン変更とあとプライバシー対応、でそのだからアプリケーションがどういったこうね個人情報を触ってるのかとかっていうのがまあ分かるようになったとか、あとカメラとかマイクを使ってるアプリが起動されてると右上にそういった表示が出るようになるって、まあ、これって iPhone と一緒じゃんみたいな、 iPhone の後追いじゃんみたいなとこだったりもねしてたりもしますし、あとまあ地図系アプリに関して言うとね、こうピンポイントでユーザーの情報を上げるんじゃなくて、なんとなくね大まかな場所だけをアプリ開発者にまあ渡して、で天気予報だったらその地域だけ分かればいいので、まあそういったことでまあユーザー保護しますよというところがね、まあ注目になってるというところなのかなと。これってね、大体こう毎年毎年、まあ、Apple がやったことを Google がやるって感じだったりもしますし、 Google がやったことを Apple が真似するって感じだったりもするので、
はい、
まあねお互いまあ切磋琢磨してね OS がまあ進化してるっていうところで言うとね、まあ、頑張ってほしいなというところもありましたね。松尾さんなんか気になるところありますか？
そうですね、やはりよく使うという点ではその Google マップですかね、
はい、
もちろん自分が歩いている時に使う Google マップっていうのもあるんですけれども、まあ、石川さんもおっしゃってたようにそのカーナビのように使われてるっていう方も非常に多いと思うんですよ、
うん、
で今回その道幅など反映するっていうことだったんですけど、まあ、これはもしかしたらそういう専用アプリがあるのかもしれませんが、最近私ニュースを見ててちょっと背の高いトラックとかそういった車が高架下を通れずにぶつかって事故があったっていうのを何件かまあ目にしていて、別に自分はトラック運転するわけではないのですが、やっぱりその道幅ももちろんなんですけど、その高架下どれぐらいの高さまでが行けるのかっていうような、そういう立体的な情報っていうのは結構あると、いざっていう時便利なんじゃないかなとは思っているので、まあ、よりそういった情報が取り込まれるといいんじゃないかなって思いました。
そうですね、だからもうこれから多分 3D のねやっぱり位置情報っていうのは重要になってくるのかなとね、やっぱり、ね、カーナビ的に使ってる時もね、その高速走っ ってんだけどね、急になんか目的地に着きましたっていうね、その下走ってる前提で、ね、ナビするということもあったりもしてやっぱあれってね、やっぱ高さ情報を持ってないとそういったこともわからないので、うん、やっぱそこがね必要になってきたりもしますし、そういったこともねこれからできるようになっていくんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、ちょっと触れておきたいのがプロジェクトスターラインみたいなね、遠くの相手と 3D 映像で会話できるチャットシステム、これね、はい、単にこう映像をねが送られてくるんじゃなくて、ちゃんとね 3D でモデリングしてね表示されているというところだったりもするので、現時点ではまあ特殊な機材は必要ですけども、こういったねコロナ時代なかなか会えないっていう時にリアルで 3D 映像でまるで合ってるようなねチャットシステムができるようになってくるというところもね、 Google はまあこれからねまだまだ革新的なことをしていくんじゃないのかなと。やはりね、イノベーションがいろんなところからね Google で起きてくるというところでね、今回のまあ発表会ね、
はい、
今後を考えるとまだまだ期待できるんじゃないのかなというふうに思いましたね。
はい、はい、というわけで石川さん取材お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上特集開発者会議 Google I.O. を振り返るでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、でとりあえずまあ Google のまあね開発者イベントが終わったというところで、次の注目は Apple なのかなと。 Apple に関してはまあ6月7日から開発者会議ね、こちらもオンラインでスタートするというところです。で、まあ、今回ねいろいろと予想はされてますが、一つ気になるのが告知がね、かなり前にあったんですけども、そのね告知をする招待状的なものが全てね、はい、なぜかメガネをかけて暗い中で Mac を見ながら興奮しているというのが3パターンぐらいありまして、まあ、ひょっとするとスマートグラス的なものがついに発表されるんじゃないかなというふうに言われております。はい、開発者会議ってね、まあそういったね製品の発表ではあまりないんですけども、ただまあアップルとしてねこういう製品を今後出すので、これに対応するアプリを作ってねというね、まあ、発表の場になる可能性も十分高いので、いよいよアップルがまあスマートグラス出すか出さないかというところが注目なのかなと思います。過去にね、私はGoogle が出した Google グラスを買いにねアメリカに行ったりもしましたので今後ね、まあ、どういったね Apple がそういったものを出してくるのか、実用性のあるものを出してくるのかというところはね、かなり楽しみだったりもします。
番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
その、Apple の WWDC を特集します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。うわん。